マボーターボーのまちづくりハッピーレディオ。マボーこと野浜正弘と
ターボーこと知念忠彦、謎の同級生コンビがお送りする
まちづくりハッピーレディオ。この番組はまちづくりに日々汗をかいている方々をスタジオにお呼びして、あれやこれや表の話、そして裏まで聞いちゃおうという1時間のトーク番組です。
そしてバックは70年代80年代の懐かしいミュージックで固めます。
はい、もう9月ですね。
9月ですね、
夏休み終わると、ね、今年なんかあれじゃないの、台風少ないんじゃない。
台風でも今から来そうみたいよ。
あ、これが来るかな。
4つぐらい発生して
る、あんまり来ないですよね、いつもね、これから来るのかですかね、いつもね。
さっきちょっと言いかけて止まっちゃったの、9月というと夏休み終わるじゃない、で学校行けない子たちが出てくるというのが
出てきます。僕もね、8月31日いつもお腹痛くなってました。
俺も分かるんだよね、なんか学校行きたくない気持ちは、
分かるね、
非常によく分かるんですけど、
一旦行き始めたらね、まあ、それとなくなんかお腹の痛みも治ってくるんだけど ね、
今日はですね、そんな支援を、もうちょっとハードな支援をしてる方なんですけど、
台風、台風が今日いらしたんじゃないですか。
台風の目みたいな、で、まあ、もちろん昔から、まあ、ボーボンターボーもよく知っていて、活躍も注目してたんですけど、最近ターボーはですね、講演を聞きに行って、痛く感動して、本当に、で、なんていうんですか、 Q&A というか、こう質問コーナーでこの話を聞いてるお母さんたちが、その今から紹介する人の回答でポロポロ泣く姿を見て本当に感動してで、普段はですねちょっと、すぐ紹介するんですけど、今日は、これを読まさせてください、今日のゲストはですね、日本子ども未来支援機構の武藤盛雄さんです。1977年の9月東京生まれということで、中学校時代から非行が始まり、問題行動が深刻化、
あらら、
ボクシングジムに入り浸り、学校をボイコットしていたため、成績は3年間オール1、落ちこぼれの烙印をされ、その後はヒッチハイクで全国を放浪するなど、放浪時同然の生活を送るが、教育者としての使命に目覚めるなど、一転して独学による猛勉強を開始しました、一発合格で法務省に採用され、2009年には沖縄少年院の法務教官に着任、逆境から獲得した人間力で多くの非行少年を感化し、更生に導くなど、短期間で目覚ましい実績を上げました、そしてこっからですよ、本当に、マスコミの注目を集め、スーパー公務員として将来を、絶望されるんですが、
そうでしょうね、
2017年幹部への承認を誇示し、突然辞職。
断っちゃった。
断ったんですよ。で、同時に教え子である少年院の院生、卒業生らとともに、日本子ども未来支援機構の設立し、代表に就任するというところで。で、現在は沖縄全島を舞台に非行をはじめ、不登校、ニート、引きこもり、様々な問題を抱える青少年と、現場最前線で交流しているほか、講演会、執筆活動などにも精力的に取り組んでおります。というところで。で、沖縄って言ってたけど、もう全然ですよ。もう全国回ってますからね。
全国回っている。
本当に全国の学校から、オファーが来て、いろんなところで。
講演会とかね。
講演会とかされているというところで。いつになくですね、普段はこんな前振りしないんですけど。すいません。武藤さん、よろしくお願いします。
今日はよろしくお願いします。
どうも。
武藤さん、よろしくお願いします。軽く、まあ今ので、喋っちゃったかもしれないですけど、軽く自己紹介していただいて、
もう今のを読んでいただければこれ以上お話しすることありませんので、何でも聞いていただいてお答えする形で進めていきたいと思います。
武藤さんね、僕ね、よくね、いろいろな場面でね、僕はシンポジストで、僕は観客とかで、
そうですね、
何回もお会いして、またこれこういう平場でお話できるとは思わなかったです。
思わなかったです、
本当に。
実はこう、麻婆に、武藤さん呼んでみたいんだっ、
無理じゃない、無理じゃないですか。すいません。無理だよって言うね。
でも本当に今日はタイミングがあって、もう全国回ってますけど、本当に言えとんでもございません。
いや、嬉しいです。
楽しみに来ましたんで、よろしくお願いします。
じゃあ、まずですね、日本、子供も未来支援機構の、まあ、主な活動みたいなのを教えてもらってよろしいですか。
日本子ども未来支援機構としてやっている活動なんですが、まずですね、ディスカバー型相談支援事業と、銘打って、子どもたちの困りごとを探す相談支援活動をしています。 で、まあ、じゃあ何やってるのかって話なんですが、相談支援の形ってですね、いくつかタイプがあるんですよ。
はい、
で代表的なもので言うと、センター型って言われるような、
はい、
相談事業です。はい、それは、相談センターみたいなところで、うんうん、そこでかかってくる電話とかですね、うん、そこに訪問して悩み事があるんで相談したいというような方たちに対してやる相談なんです。うん
はい、
で最近また流行り始めたのが、今度アウトリーチ型って言われる、はい、支援です。これはもう文字通り外に打って出る支援なんですが、はい、訪問支援ですね。
訪問支援ですね。
困ってる方、特に引きこもりとかですね、不登校の方なんかは外出れない方多いので、はい、うちの方に来て子供と会ってくださいとかですね、そういう要請があると、そういったところに赴いて相談支援する、これがアウトリーチ型ですね。で僕最初、それに近いのかなと思ってたんですが、ただ僕ですね、自分で探すんですよ。
面白い。そうなんですよ、はい、そこ面白いですよ。そこから
始まったんです。はい、でそれなぜかっていうと、子供って悩んでること困ってることを、基本的に、自分から人に大人に相談したりすることができないっていう前提で僕始まってるんですよ。
ああ、なるほど。
思春期の難しい子たち、うん、僕が関わってきたような、うん、非行少年とか非行少女って言われるタイプの子たち、うん、特にそうなんですけど、うん、もう大人に相談しただけで、うん、弱いやつのレッテル貼られるんだって思い込んでる。
ああ、なるほどね。
実際僕もそうでした。
はい、
もう先生なんかに相談したら自分から弱さ見せてるようなもんだから絶対大人に相談しない。ちょっと困っても友達に相談するぐらいだったんですね。
うんうんうん、
だからまずそういった子供たちを、探して、で、その子たちの困り感ちゃんと整理して、で、しかるべき支援機関につないだり、まあ、つなげない場合、僕たちの方で継続的に支援するっていうようなところから始まったのが、このディスカバー型の相談支援事業なんです。
発見ですね。
やっぱりこうね、自分で経験して、それ現場を歩かないと、なかなかその発想がないですよね、
うんうん。
センター型でいいんじゃないのって思っちゃうもんね。
ね
うん、
で、その発見するというのは、夜の街とかを歩いたりしたんですか、当初は。
そうなんです。僕、もともと、実はこの原型を法務教官やってた頃から、はいはい、少年に働いてた頃からやってて、
ああ、なるほど。
はい、僕、子供大好きでですね、うん、そういう、少年院終わって帰ってくると、今度は夜の街出て、うん、で公園でたむろってる子たちとか、
はい、
コンビニの前でタバコ吸ってる子たちとか、うんうん、あと繁華街プラプラしてるような子たちとか、うんうんまあ、そういう子たち片っ端から声かけて、
はいはい、
何やってんのとお家帰んないのか、うん、もう2時3時だよって、こんなとこから始めたのが、うん、結局法務教官辞めた後に、うん、今こういう形で、はい、事業として継続することになってるんです。
じゃあ、一緒にやってたわけですね、もうすでに。
そうなんですよ。
ね、そうですね、はい、よくよく考えると。
昔夜回り先生って
ああ、いらっしゃいましたね、うんなるほどね。
ただですね、当時はそういう探す活動から始まったんですけど、
はい、
今はですね、うん、そういう探しに行く活動よりも、うん、そうやって探して僕が手差し伸べた子が、うん、お互い紹介でですね、うん、僕につながってくる子が多いんですよ。
ああ、もう種はまかれたわけですね。う
ん、これ何でつながるんですかね。
いわゆる SNS と言われる、
ね、あなるほど
ですね。LINE とか、Twitter、それから Facebook、うん、そういったツール使って子供たちが勝手にこっちに連絡してきたり、うん、または関わった子からこういう子がいて困ってるから、うん、何とかしてくんないかっていうのが今週も何件もありましたけども。で、まあそういうとこ行って話聞くっていう活動が増えてきました。うんこれも時代の変化でしょう
ね。でもね、最初におっしゃったように、はい、先生に相談しないと、友達に相談するっていうのはまだ生きてますよね。
うん、
SNS でまず、
ね、そうだね。
そうそう、まず SNS で親じゃない、うん、お先生でもない、うん、センターでもない、うん、まず友達にこれってどうなんのみたいなっていうのね。
で、あとは友達が友達を気遣って見守ってるというのもいいですよね。
うん
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 やっぱり沖縄は横のつながりがすごく強いですよね、うん、この番組も同級生のお二人が始められたって話ありましたけど同級生とかですね、うん、あと同じ地域っていう、うん、横のつながりがすごく強いん
です、うん、そうですよね。
で反対に縦が弱いんですね、
うん、
世代間が違うあと地域が違うっていうところは弱くなりやすくてそういう意味ではそういう横のつながりの強さをうまく使って、うん、子どもたち同士で、うん、SOS 出してもらって、うん、探してつながっていくっていうのが僕の活動かもしれません、
うん、僕はちょっと聞いたことあるんですけど、うん、子どもたちの横のつながりって本当に強くて、うん、例えば地域に限定されないんですよね。要するに那覇ではなくて、
う
ん、那覇の人が名護の人とこうつながっていったりとか、なんかそういうのがあるらしいんですよね、うんうん、だからまだちょっと大人の予想を超えたつながりっていうのが
武藤さんの活動的には一応全県を 子供たち困ってれば、
ね、僕もあの拠点ここ那覇なんですが、はい、ただですねやっぱりあのこういった活動やってるとどんどんどんどんあの広域飛行の子たち通して、うん、もう北部あの上場国上から離島までもつながってますんで、
う
ん、
あそうです
か、やっぱりこれも SNS の普及なんですね、
うん
はい、あの気軽に他地域の子たちとつながれるような沖縄になってきましたので、うんはい、2,30 年前はだいぶ違ったというふうに聞いています、
うんうんうん、
なるほどなるほど
なるほどね、
いやいやいやあれですね、うん、これもともとの法務官というのは、これは、いわゆる少年院でのお仕事なんですか、
はい、法務教官はですね、少年院、あとは少年鑑別所に勤務するんですが、うんはいまあ、一般的にあの少年非行の専門家で、うんうんまあ、非行に走った子どもたちを改善構成に導くための専門的な教育を行う国家公務員です。う
んうんうん、なんか今日の僕、ホームページ見たら、
はい
あの、少年院で人生が変わるって書いてでしたっけ？
あ、講演会。
講演会のね。
はい。
うん、あれはどういう意味があるんでしょうかね。
よくあの講演を受けるときに、あの僕がよく使うタイトルの中に、あの、なぜ少年院で人生が変わるのかっていうタイトルでお話しさせていただくことあるんですけども、まあ、ネタバレで言っちゃいますと、はい、結局、少年院で、がむしゃらにやってきて、変わってきたのって子供たちよりも一番僕自身の、人生だったんです、
ね
はい、ただそういう変わっていく僕との関わりを通して、うん子供たちが変わっていく姿を僕目の当たりにしたので、うんまあ、そのことを講演会でいつも伝えさせていただいているのがこの講演会、はい、の内容です。
まず自分が変わったってことですね、
はい
うん、なるほど、なるほどね、
説得力あるんだよね、
うん、説得あるね、うん、そうですか、
はい、じゃあもうちょっとすぐ早速になっちゃいますけど、はい武藤さん、今日は曲を準備してくれたというところ
で、これ、ね、音楽番組
、はい、そのタイトルと、まあ、アーティストを今紹介していただければと思います。
はい、ありがとうございます。70年代80年代ということで、はい、僕がちょうど、小学生ぐらい、
中学生ぐらい、
全然お若いのに無茶なあれで
送った、日々の曲です。ザ・ブルーハーツの、はい、Too Much Pain。
はい、
はいはい、武藤さんもう一度曲の紹介をお願いします。
はい、ザ・ブルーハーツで Too Much Pain でした。
いいですね、
はい、
小学生ですよ、僕は大学生でしたよ。
申し訳ないですよ本当に、まあ、一回り本当に一回り以上下なんですけどね、非常にお若いけどしっかりしていて、うん、武藤さんじゃあ次はですね、はい、まあ働く地として、まあ、法務官をやる地として沖縄を選んでくれたというか、まあ、沖縄に
そうですね、
滞在してくれた、
東京で生まれたんですね、
ところを、うんのなんかいきさつみたいのがあれば。
はい。僕、生まれはもともと東京なんですね。はい、で、沖縄は縁もゆかりももともとありません。
はい。
で、ただ、中学生ぐらいからとっても家出が始まって、
はい。
全国あっちこちふらふら放浪するようになったんですが、うん、高校、まあ一浪して入ったんですけど、うん、高校入って卒業した後、もう大学行きたくなかったんですね。
うんうん、
で、もっと広い世界見たいっていうことで、日本全国、まずは僕が行ってない場所全部回って、でそこからまあ、次は外国行ってやろうと思って、
はいはい、
19で旅し始まったんです、
はい。
高校卒業してすぐですが。で、そこからですね、ヒッチハイクで東京からずっと、愛知、広島、福岡まで来まして、はい、で、もう端っこまで行こうということで、福岡からフェリーで、那覇まで渡ってきたんです、
はい、
その後宮古石垣でどんどん南下していったんですが
止まりませんね。
そうなんです、その時初めて、来たのが沖縄だったんですよ。
あ、19歳の時、
はい、でもともと僕高校生の時にギターやりたかったんですよ、
はい、
もうブルーハーツやら尾崎やらいっぱい、あの頃は全盛期でしたんで、
はいはい、
ただ僕どういうわけかですね、間違って三振買っちゃったんですよ。
ちょっと待ってください、間違いないです普通。
ですね、僕の高校が割と全国から寮に入って来るような学校だったんです。
あ、なるほど。
で沖縄の子もいて、学校で三振弾いてる子たちなんかいたんですよ、うん、
なるほど。
でそれ見ててこれギターも欲しいけど、うん、こっちの楽器の方が面白いなと思って、うん、買っちゃったんですよ、うん、衝動買いで、
う
ん、それが僕運の尽きで、うん、で卒業したらこんな音楽が生み出される地域ってどんなとこなのかって気になって、うん、最初に沖縄行こうと思って、
うん、
それが最初のご縁でした。
あ、なるほど。どうでしたか沖縄は。
いや沖縄は、うん、なんて言ったらいいんですかね、何かが溢れてて何かが足りないっていうか、まだ
すごいね、
青年時代のような地域だなと思って、僕たちがいる本土の方はどっちかっていうともう 壮年期に入って、こう、熟成したね。
円熟。
はい、円熟した。
円熟期の、ね。
はい、雰囲気があったんですが、沖縄まだ当時ガツガツしてて、那覇空港もまだ古い那覇空港、UAL は作ってる途中でした。まあ、そんな中、面白い地域だな、エネルギーがある、そして若い方たちが元気ですよね。面白い地域だなと思ったのを覚えてます。
鋭いですよね。
ねえ、面白いね。
直感がもうパチッと効くんですね、19歳ね。はい、なるほどね。
で、じゃあ、沖縄にいるときに、この教育という環境を目指すというか、目覚めたんですか？
そうですね。まあ、一人旅ずっとその頃もしてたんですけども、うん、まあ、どこかが誰かから聞いた話で、少年院とか刑務所っていうのは、うん、専門の仕事の人間がやってる仕事だっていうふうに聞いたんです、うん、
はいはいはい、
僕それまで警察かなんかがやってる仕事だっていうふうに思ってたんですよ、うん、でそれ聞いたとき、直感的にやってみたいって思って、
は
い、
うん、
やってみたいって思って、いきなりそこからですね、東京戻って猛勉強生活始まったわけなんです、うん、でまあ後々、沖縄に戻りたいっていうことで、うん、その後、沖縄の方の施設に東京から帰ってくることになるんですが、うん、一旦東京で就職したんです。
就職して、
はい、そうなんですか。
はい、そうなんです。
なるほどね。うん、
なるほどなるほど。
じゃあ転勤希望を出したという感じなんですね。
はい、うんうん、いやいやなかなかすごいというか。
すごいよね。一発合格ですよ、
うんうん、僕らのねゲストの中ではこの間来てもらったゆりさんという方がね、うん、路上生活して一発奮起して、ね、留大受かってそれから、うん、ね、やったっていうの
は8年間やって辞めたっつってたけどね、
うんうんうん、いやいやいやいや、ちょっと驚きですね、うん、
でその沖縄戻ってこられた時はいくつぐらいだったんですか？
戻ってきたのが26だったと思います。はい、うんうん、
なるほどなるほど、うん、
法務官の中でも若い方だったんですか、沖縄の。そういうわけでもないんですか？
そうですね、割と僕最初の赴任地宮古島だったんですよ、
はい、
沖縄本島飛び越えて宮古まで行っちゃって、
はい、
そこはやっぱり年配の方たちが地元の方が多かったんで、はい、若造の方だったかもしれないですね、
う
ん、
宮古にもこうそういう少年院みたいな
の。宮古はですね、高知省の支所があるんです。
あ、高知省の支所。
はい、で、僕はその当時職名としては刑務官という名前で、はい、どちらかというと刑務官は、刑務所とか、うん、そういった拘置所と言われる施設で働くんですね、はい、でそこの司書はただ小さい施設で、うん、もう職員も 12、3 人しかいない、
うん、
定員も入ってる方たち少ない時は2人なんて人数になっちゃいますんで、うんうんうん、少年鑑別所も兼ねてるんですよ。
なるほど。
小さい島ですんで、うんうん、でそこの少年鑑別所の司書で僕その少年たちの係やったんですよ、
うん、
はいはい、
それが多分今こうやって子供たちに関わるルーツになってるんじゃないかと思うんですが、うんうん、そこで子供たちって面白いなと思って、
う
ん、
あ、そうですか、
はい、それで後々、少年の方に転勤の希望を出すきっかけになっていくんですが、うんうん、は
い、これやっぱ、まあ、若い時じゃないですか、その少年たちと年齢が近いとかがあるじゃないですか。
そうですね、
はい、
僕も今そう思った。
そうそう、うんうん、そういうなんていうのかな、うん、その
リンちゃんみたいなね。
そうそうそうそう、うんうん、そんなメリットっちゃ変ですけど、なんかやっぱ近いなりの良さみたいのはあるんですか？
そうでしょうね、子供たちも僕のことを、うん、お兄ちゃんみたいに慕ってくれましたし、
うんうんうん、
やっぱりまだまだ寂しがり屋の子たちが多いから、
うんうんうん、
話もいっぱいしてくるし、
うんうん、
運動しながら一緒に話したり、
うんうん、
ご飯手渡しながらいろんな話したり、
うんうん、
そんな毎日覚えてます、
うんうん、そこから見えてくるこう もともとねこうさすらい人として沖縄に来て、
はい、
沖縄を見てね、こうあなんか若いなって感じがしたんですけども、うん、またこの刑務官として帰ってきて、
はい、
少年たちとこう沖縄の少年たちと触れ合って、それもいわゆる一般の少年ではなくて少しちょっとやっぱり、
はい、
ちょっとしんどい生活してきた方と、うんうんうんうん、触れ合ってみてまたちょっと沖縄の見え方が違ってきたというか、そういうのありますか？
はい、
うん、
僕子供って非行少年って言われるタイプはあんまり接したことなかったんですよ、
うんうん、
要は大人ばっかりその当時は見てきて、
うん、はいはい、
ただですねその子供たち見て沖縄の子たちと接したときに、うん、なんか子供の時の僕を思い出したんですよ、
うんうん、
自分を見てるような変なこうデジャブっていうんですか、
うんうん、
あんな不思議な感覚に襲われて、
うんうんうん、
ほっとけなかったんですよ、
うんうん、
なんか自分はこの当時やっぱりこんなこと考えてたなとか、うんうん、こんなことでいつも、怒ってたなとか、うんうん、こんなことで寂しい気持ち持ってたなとかってなんか重ね合わせちゃって、
うんうんうん、
そっからどんどんどんどん沖縄の子たちの世界に入り込んじゃって、
うん
うんうん、きっとそれが今につながってるんだと思います、うん、
なるほど
なるほど。
内越さんもなんかそういう話してなったよね。
ね、
うん、うん。沖縄のこの子供たちに触れて、うん、その魅力に取りつかれたというか。
コンビニでもう面白くて声かけてしまったって言ってたんですよね。そのたむろしてる子たちに。
なんだね、あの、あれですね。なんかちょっと共通点を感じましたね、今ね。
ね、はい、で、まあ、日本子ども未来支援機構はまあ、シェルターみたいな活動もされているじゃないですか、
はい、
うん、あれ自身はシェルターという考え方でいいんですか。
そうですね、プライベートシェルター事業という名前でさせていただいているんですけど、うん、はい、文字通り、公的な機関のシェルターではなくてプライベートな僕たちの団体のシェルターです、うん、はいはい、でこれもともと始めた経緯は別にシェルター始めたくて始めたわけじゃないんですよ、
はいはい、
ただ僕が先ほど話したそのディスカバー型の相談支援の事業をずっとやって子どもたちと関わっていく中で、最初お家に帰れない子を家に帰なさいということでお家を送ってったり親御さんと話したりしてたんですけど、本当に帰れない子っていうのがいるの分かったんですよ。
なるほど、
はいはいはい、
いわゆる虐待と言われるタイプの、
は
い
はい、ああそう、なるほど、
これはもう返してしまうと帰って問題大きくなりますので、で帰れって言っても解決しないなと、で、そういった時にまあ一番いいのは児童相談所さんにつなぐのがいいですね。児童相談所紹介しようかって話すと、ただほとんどの子が当時行かないっていう子たちが多かったんですよ。
分かる気がします。
でまあいろんな理由は子どもたち内にあるんですけど、結局でもそうやってじゃあ行かないって言ってどうすんのって聞いたら野宿するとか言うわけですね。
なるほどね、
うん、でこれ決め台詞なんですけど、
う
ん、
野宿する
から大丈夫です、うんうん、でただその僕たちも声かけて、うん、声かけてそれが例えば中学校15歳とかの女の子で、うんうん、その子が今日ここで野宿するから大丈夫ですって言われて、うんうん、あじゃあこの辺酔っ払う多いけど気をつけて朝まで過ごせよって言って帰れないですよね。
本当ですね。
声かけた以上、うん、で最初そういった子たちを本当にその緊急避難の要件に該当する子を、うんうん、お家の方に連れて帰ってきて、うん、自宅兼事務所で、うん、とりあえず宿泊させて、うん、面倒見てたんです、うんうんうん、それがルーツだったんですよ、うんうん、それがどんどんどんどんこの増えてしまって、うんうん、もう家でやるには足りなくなって、うん、まあ、こうやって、別のお部屋借りて、うん、面倒見るっていうのが、うん、プライベートシェルター事業のルーツです、う
ん、なるほどなるほど、うん、
で今支援してるのは基本的に女の子なんです。
そうなんです。プライベートシェルターの方は女子対象でやってます、はいはい、本当は両方見たいんですけど、
う
ん、混ぜるとあんまり良くないことが起こる。
あ、そうですね。
っていうのと需要が圧倒的に女の子の方が高いです、
うんうん、横江さんのねこのゲストで来てくださった横江さんの弁護士さん、
はいはい、
やってるシェルターも女の子向けでしたよね、うん、あちらもね、
あちらはどっちかというと公的資金が入ってるんですよね。
公的資金入ってる感じですかね、
うん、お父さんはもう公的資金が入ってないというのがすごいですよね。
これ何か意味があるんですか。
ですね、公的資金要は税金ですよね、はい、国の補助金って言われるものは、はい、使ってくれっていっぱい言われました、
うん、
はっきりは言いませんけど、まあ、県とか市とかですね、はい、あともう国のもうちょっと大きな、うん、議員の方たちからもこういうのを使ったらどうかと、うん、ただですね、こういうお金使うといろんな縛りが出てくるんですよ、はい、あれをやれとかこれはやるなとかってなるわけですね、うんうんうん、そしてまた特に僕みたいなですね、危なっかしい活動ですよね、うん、そうやって子供たち勝手にピックアップして連れて帰ってきて、うんうん、で場合によっては親と対立しても面倒見たりすることもありますし、はいはい、でそういうまた夜中出るとか、
う
んうん、ヤクザと小競り合いになるとか、
あー、そうか、
こんなこともよくあるんで、うんうんうん、そうなるとですね、まあ、そういったところで公的なお金使うと巻き込んじゃうんですよ、うん
はいはい、
でこれだけのリスク管理社会ですん で、うんうん、で書類もいっぱい作んなきゃいけないと手間もかかりますし、そういう時間があるんだったら小さくてもいいから、うん、小回りの利く活動をやろうということで、うんうん、やってるのが今の活動ですし、
うん、
だからこういうのやってるとそのビジネスモデルをどういうふうに考えてるんですかとかって聞かれるんですけど、うんうん、僕そんなの全くないんですよ。
なるほど。
ビジネスモデルとかもうそんなの微塵もなくて、うん、こんな活動をなんかいつか大きくしてベンチャー企業やろうとかもこれほども思ってなくて、うん
はい、
ただ僕はやっぱりそのじゃあ何を目指してやってるんですかって言われるんですけど、うんうんうん、目の前で困ってる子供がいたら、うん、そのリスクとかどうとかじゃなくて、うん、声かけて手差し伸べるのが大人として当たり前じゃないかと思うんですよ、
うんうんうん、
でそういうのを公的機関どうこうじゃなくて沖縄の一般的な大人の方たちにも、うん、少し考え直していただきたいなって
なこ
ううん、一緒に考えていただきたいなっていうのがあるんです、うん
ね、公的シェルターだと、まあ、本当に武藤さんのところの一番は本当に現代っぽいというか、うん、やっぱここが すごいというのは、うん、公的シェルター あの、まあ、番も変わってるから分かると思いますが、うん、携帯電話持ってないじゃないですか。
あ、取り上げですよ。
没収じゃないですか。
タバコも吸えないです。
今の子たち、携帯電話取り上げたら、もう社会とのつながりなくなるみたいな感じになりますもんね。うん、だからその辺は自由に生かしてるんですか、
う
ん、
今の子たちはもう携帯電話って命の次に大事なんですよ。
いや、僕もそう思います。
携帯を取り上げたところから荒れる子供も多くて。
ですよね。
で、その携帯を取り上げられるぐらいだったら、人とのつながり切られるぐらいだったら、うん、もう不自由したって外にいた方がいいっていうのが子どもたちなんですよ。うんうんうん、だそこは一旦子どもたちの要求を飲んで、うんうん、まあその携帯の使い方を一緒に相談するとか。
う
ん、
ああ、なるほど。
はい。ただ本当にやっぱり深刻で、これは守らなきゃいけないようなケースは、先ほどお話しした、あの、マボさんのですね、理事もされてる子供シェルター沖縄さんの方にリファーかけたりして、うまいこと、あの、共存してやってます。共存して。
素晴らしい。
両方必要かもしれない。
逆もあるんでしょ、マボのところから、お父さんのところにお願いするという。
そうですね。うちになかなか、いつかないというか、
あの、馴染めないというか、
辛いということで。ったこともありますね。
なるほどね。
シェルターが逃げ出しちゃってね。武藤さんのシェルター
に。そういうのってありそうですよね。うんうん、本当に。
いや、あると思うんです
よ。あるあるですよね。
うん、あるです。ありますよ。うん。
わ、うん、かりました。
はい。
じゃあ、ちょうど
タボの
いい時期なんで、タボの曲で、
う
ん。
今日何持ってきたのかね。
今日もあれですよ、もう。
あれですよ。
どれですよ。どれですよ。
どれですよ。
僕らがこう紹介してないジャンルで、レゲエというのがあったもんです
から
ね。
ああ、レゲエですね。
で、武藤さんゲストだから、この、今日、ワンラブっていう、
はい、はい、はい。
曲持ってきたんですけど、ワンラブピースっていうコンサートで、ちょうどそのジャマイカで、対立してた派閥二人をコンサート会場で上で上げて、そこで握手させたという。
ああ、ボンマリー？
ボンマリー。
やるね。
曲を持ってきました。じゃあ、で、あの、あとあれです。あの、インプレッションズの、なんて曲でしたっけ、
People Get Ready。
People Get Ready のメロディーを使っているので、そういう懐かしさもありながら、聴いてください。ボブマリーで、ワンラブです。はい、ボブマーリーで、ワンラブ聴いていただきました。
あ、はい、確かにあの旋律がね、ピープルゲットレディーの
旋律
ですよ ね、 ね、
あのレゲエもね、いろんな世界中に影響を与えてね、
そうそう、
武藤さんみたい。
あ、ね、レゲエってね、比較的新しい音楽なんですよ。
あ、そうなの。あ、
民族音楽でも何でもないっていう、うんうん、だからあのこう、あのだから沖縄のね、新しいポップスみたいな、感じではある、あるのかなって、
子供たちも大好きですよ、レゲエ。
レゲエ、
あ、そうか、そうか。
ラップレゲエ大好きですね。
あ、そうなんですか。
なるほど。
なるほど。
はい、ということでね。
はい。で、あの、まあ、先ほどちょっと休みの間に、まあ、僕は聞いてたんですけど、で、武藤さんのこの講演会気に入っても、最後に、あの、よくこういう質問が出るなと、何回か聞いてと思ってるんですけど、こう私たちが何かお手伝いしたいとか、私たちは何をしたらいいですかというのを、あの、まあ、自分で考えなさいよと思いはするんですけど、そういう質問があるときに武藤さんがいつもあの言ってくれてる言葉があるので、それを
あの、はい、よく受けるんです。やっぱり、人ってそういう話聞いて、ちょっと心揺さぶられたりすると、なんか自分も役に立ちたい、やってみたいっていうふうに思ってくださるんだと思うんですね。で、何か私にできることありませんかって、できることあったら言ってくださいっていうふうに言われるので、あ、じゃあこの場でもう、言わせていただきますっていうことでお伝えすることがありまして、今日講演会終わったら、まあ、外ももう暗くなってるし、帰り道、例えばコンビニの前とか、公園の暗がりの中とか、それから繁華街の入り口あたりで、プラプラ風呂つきながらタバコ吸ったり、やんやん騒いでる子どもたちがいると思います、だからそういう子どもたちに声かけてあげてくださいっていうふうにお願いするんです、声かけて、それは別に何か叱るんじゃなくて、早く帰れとか、タバコ吸うなとかじゃなくて、何やってんのって、結構遅い時間だけど、どうしてこんな時間ここ歩いてんの、どっか行くとこないの、で声かけてあげると子どもたちって話してくれます、ちゃんと、なんでこういうとこにいるのか、最初は構えますよ、でもこの大人が害がない大人だなと思えば、いろんな思い話してくれますし、それは僕に子どもたちがしてくれたみたいに、なぜうちに帰りたくないのか、なぜ友達といたいのか、そんな思いに耳傾けてあげてくださいっていう話をするんです、それが僕が一番してほしいことだし、すぐにできる、今日からできる支援活動ですっていう話をお伝えすることがあるんですけども、
さあ何人ぐらいやったでしょうねそれね、
ちょっとだけね、本当にみんなでちょっとだけ 手伝えることがあって、うん、武藤さんのところはさっきから言ったように公的資金を入れてないので、うんうん、あの基本寄付金で、うん、と武藤さんの講演料でその活動を運用していると僕は思っているんですけど、うんうん、でもちろんあの企業の皆さんとかがあのお金入れてくれると一番いいんですけど、うん、実はあの僕が理事をやっている未来ファンド沖縄で、はいはいはい、ぜひ武藤さんの基金を作りたいというところで今タイアップできたらなと思ってますので、うんうん、あの未来ファンド沖縄は、税金控除が効きますのでね、うん、あのまだできてませんけど、うん、あの一生懸命僕らも頑張って、うん、あの日本子ども支援機構の基金を作っていきますので、うんうん、まあ、本当にそこに賛同した方は、うん、あの少しでも協力していただければ、うん、沖縄の子どもたちが救われていくという、
それ未来ファンドのホームページを開ければそういうあのバナーがあって、
ああそうですね、
ああなるほど、
あの、うん、もう寄付の仕方なんか、うん、あの最近はあれですよ、クレジットカードでワンクリックでいけますからね、
あそうですよね、うん、
便利な世の中になってますけど、うん、でも本当に、うん、そこが本当に すごい、うん、あの
やっぱりあれですよね、やっぱりもう思いも大切ですけどお金も大切ですよ、ね、はい、うん、
そうですね、あのよくこういう活動してると、うん、あのもう愛がやっぱりあるあったらいいですよねなんていう方もいらっしゃるんですけど、うん、愛はもちろん大事です、うん、あのもっと言うと愛がないあの方に支援をやる資格はないというふうに思ってますね、うんうんうん、愛は当たり前でそんな声を大にして愛がありますっていうほどのことじゃないんですよね、うんうん、ただそういう愛っていう土台の上にあるものは、その上に立つ建物ってお金だと思うんです、うんうん、お金、子供たちが、ご飯食べさせるのも今日もそうですけど、うんうん、シェルターで今頃ハンバーグ作ってみんな、
う
ん
う
ん、食べてるはずなんですが、そういうの買うのももちろんお金ですし、
そうですね、
布団買うのも寝床準備して、備品買うのも全部お金です、うんうん、やっぱりあのそういった愛の上に立つお金ですよね、うん、をしっかり集めるっていうのも僕の大事な活動なので、うんうん、
はい、
ほとんどやってることってやっぱそういうお金集め、言い方悪いですけども、うんうん、子どもたちのためにお金集めるっていうのも、うんうん、あの活動の中心だと思ってます。
なるほど、
うんうん、
なるほどね、
うん、集まってほしい。
そうです ね,
ね、うん、本当にそれはもう全然いいことなんで、
うん、だから違った形のねお金の使い方っていうのもあると思うんですよね、うんうんうん、だからそれの方ね、あのぜひあの未来ファンドの、はい、ホームページから
頑張って作りますんで、
あ今片
言片言、そうそう、今武藤さんといろいろ相談してるところなので、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
であとあの、まあ、全国飛び交ってるじゃないですか、うん、はい、高校とかに行って、はい、どうですか、その全国からオファーが来て高校で喋ってるとなんか
やっぱりですね、うん、子どもたち、沖縄がいろんなそういう子どもの問題ってクローズアップされますけど、うん、子どもの思春期の悩みって全国共通だなって思ってて、うんうん、地域が違っても、うん、そして、うん、あの生活層が違っても、うん、子どもたちはいろんなことで悩んで、やっぱり生きづらさ抱えながら、うん、生きてんだなっていうのが思うんですよ、うんうんうん、からパッとそのよく呼ばれる学校とかってお金持ってる学校が多いんですね。もう私って全国的に有名なもう甲子園に毎年出場するような学校さんとか、
はい、
もうあの毎その卒業生の何割かが東大京大に入るような学校なんかも結構呼ばれるんですけど、うんうん、そういうところで話しても、あの終わった後ですね、僕来るんですよ、 LINE の QR とか、うん、みんなに配るんですよ、うん、聞きたいことあったら来いって言うと、うん、いろんなことを聞いてくれるんですけど、うん、やっぱり悩んでるのは沖縄の子も県外の子も一緒だし、
うん、
パッと見幸せそうな家庭に見えて、
うん、
深刻な問題抱えてる子もいますし、うん、でそういった子をあの他県のいろんな機関につないでいったこともあります、うん、だからあんまり僕今最近は沖縄っていうボーダーがなくなってて、
うん、
県外の子たちともよく関わるようになってるんですよ、
うんうん、なるほど。じゃあ確かにあの今の武藤さんの話聞くとこう話してくれるんですね、こう、
う
んうん、僕らが、
はい、そうそうそう、
聞く耳持ってなかっただけかもしれませんね、うん、もしかしたらね、
武藤さんに言わせると、うん、皆さんでも聞けるんですよって言ってるけど、うん、やっぱ僕らがね、うん、本当に聞く耳持ってないんですよね、
うん、
だからその辺の殻を破んないと。僕も最初
にいた時ちょっと 僕自身も緊張しましたよ。
あ、
うん、僕自身も
子供たちと喋る
時、ね、うん、
やっぱりあの大人ってですね、うん、子供を目の前にすると僕観察してて思うんですけど、はい、なんか支援してあげないといけないっていうようなこう感覚があると思うんですね、うんうん、やってあげないといけないっていう感覚だと思うんですけども、うんうんうん、だからこう知らず知らずのうちにちょっと上から目線になってしまったり、うん、指導してしまったり、
ありますね、
ありますね、
悪気はないんですよ、
はい、
もちろん善意のつもりでやるんですけど、よく子供たちに言うんですよ、あの大人と子供の違い分かるかって、うん、子供たちいろいろ言うんですけど、うん、僕が考える大人と子供の違いは、うん、一緒なんですよ、子供と大人って、
うん、
一緒なんですけど大人も子供だよって、子供だけど大人は大人のふりをする子供なんだよって、
おー
伝えると子供たち、あーって言うんですけど、その大人のふりをしようとすることで、子供たちが自分とは違う世界の人間だと思って離れてっちゃうことが多くて、だから僕子供のまんまで子供たちと接するんで、だからあのきっと子供たちも逆に僕悩み相談したりすることもあるんですよ、
子供たちも、はい、なるほど
なるほどね。
教えるっていう視線って難しくて、教えるっていうのはあなたの考えは間違ってる、正しい考えを私が教えてあげるっていうのが教えるの本質だと思ってるんです。だから教える学ぶじゃなくて、お互い学ぶ学ぶの関係で、あの関係作れてくると信頼関係ができてくるのかなっていうふうにやっと最近見えてきたような気がします。
教育者ですね。
深いですね。
いやいやいやいや、学ばされます。はい。
で、最近はどんな感じなんですか。もうあの講演というのは月に何回か、やっぱ
そうですね、来るんですか。多い時月に10回ぐらい。
10回、は
い、10回ですか。
少ない時だと 2,3 回という時
あるんですけど、県内でも、
県内でも、はい、バンバンやってます。
そう、俺はこの間星空公民館に聞きに行きました。
学校が多いんですか。やっぱり
学校さんも多いですね。全国来ますし、はい、あとはやっぱり公的な機関ですね、児童相談所とか、児童自立支援施設とか、少年鑑別所なんかでやったこともありますし、
そうですか、
そういった子どもの関係の機関も多いと思います。
あとはあれはなんかまだ関わってます、少年院からまあ辞めたとしてもまたちょっとカウンセリング来てよみたいなとかはあるんですか。
少年院の中での仕事っていうのはやってないんですけど、ただ僕あの少年に入る子たち、もともと社会で関わって少年院行っちゃったような子たちが多いんですよ。
あ、なるほど。
だからですね、かなり の, あの頻度で少年院の方はお邪魔して、今でもあの面会っていう形で子供たちと接してますし、やっぱりいろんな子がいるんです。親御さんがもうサジ投げちゃって、この子面倒見れませんなんていう方もいますんで、まあそういった時少年行って就職先を手配したり、まあ、県外の方にそれをつないで送っていったりとかっていうのも、ここもう今月先月かなりの数ありましたよ。
なるほどね。学校でやるときはやっぱりその親御さんもね、
はい、
ぜひ聴衆として来てほしいですよね。
ああ、そうそう、
生徒だけではなく、
そうなんです。最近 PTA の主催でやってくださる方も多くて、
あ、そうですか。
僕ですね、最近思うんですよ、あの大人って昔僕大嫌いで、あのすごく反発してたんですけど、今ですね、僕が関わって教えてきた要は少年院の子たちが親になり始めたんですよ。
あ、なるほどね。
なるほど。
世代がもう10年経って、そうなってくるとですね、その子たちのその後を追っていくと、やっぱり大人もまだまだ子供なんだなって思うし、子育てに対してもまだ1年生だし、で支援が必要なんだなと思うんです。昔は、
ね、
はい、僕が敵持ってた大人たちっていうのも結局は子供とそんなに変わらなくて、うん、僕の関わってる子供たちもいつかみんな大人になっていくし、うん、で不完全な大人でもあるし、
うん、
で考えた時に最近僕ちょっと大人に対して優しくなってきて、まあ自分が大人なんでこんなこと言うのおかしいんですけど、だからこれからは子供たちもですけど、あの親御さんもう一緒に支援しながらやっていかないとなっていうのは、少し僕が大人になった証拠だと思います。
いやいやいやいや、
武藤さんの講演会でこの質疑の時間とっても取ってくれるんですよ、武藤さんの講演会って。で それがまた僕らの学びになるんですけど、もう圧倒的に子供がいる親がいろいろ相談しますよね、あの質で。何がすごいって、武藤さん、例えば僕ら座ってるじゃないですか、武藤さん立ってるじゃないですか、目線を合わすためにひざまずくんですよね、武藤さん。
そう、
ちゃんと目線合わせて喋ろうとして、もうあの姿勢も初めて見たんで、僕はちょっとびっくりしたんですけど、やっぱりその辺はポリシーだったりするんですかね。
なんですかね、質問を受けて、なんかこう舞台の上からこう見下ろして喋ってると、それだけでなんか偉そうじゃないですか、
ね。
子供たちと喋る時もそうなんですけど、やっぱあの子たちがこうみんな前でうんこ座りしてたら、一緒にうんこ座りしてお茶飲みながら話すし、
はい、
なんかそういう同じ目線って形かもしれませんけど、でも前そういう形から入るっていうことを大事にしてて、
はい、
はい、どんな風な小さなことでもやっぱり、相手と分かり合いたいし理解したいから、まあ、きっとそういう苦し紛れの中から出てくる行動一つ一つなのかもしれないですね。
で、あと、まあ、本当に自然にやってるかもしれないですけど、この武藤さんに質問した時に、もう本当に目線そらさずに質問した人を見ていって、質問した人が質問してよかったなって本当に気持ちにさせるところがあってですね、
なるほど、
なんか大体こんな素敵な質問ありがとうございますとか、うん、あのいい質問でみんなでシェアできましたねみたいな。
なるほど。
であれは心の底から言ってるんですよね、武藤さんは。本当にそれが、
う
ん、
その現場ではもう1対1になっちゃうんでしょうね。
あ、こうい
う
感じですね。すごくて、
う
ん、
それを僕たちが見てるという、う
ん、そうですそうです、
うん、ああいう時って僕あの本当にですね、少年院の子たちから先生聞きたいことあるって言われて、うん、あの時のことを思い出すんですよ。
あ、なるほど。
すごくまっすぐに、はい、もう本当にこれが自分は知りたい、うん、教えてほしい、うん、一緒に考えてほしいって言われるあの目を思い出すんです ね、
なるほどね。
それは大人の方たちでも一緒で、はい、やっぱりこの親御さん切実に子育て困ってるんだなって伝わってくると、うん、どうしてもこっちもそこに感情移入しちゃうんですよね、うんうんう
ん、原点の目があるんですね。じゃあ、
うん、
その原点になる目が
あともう一つはやっぱりあのお伝えしたいのは、子供と向き合うって人と向き合うってこういうことなんじゃないでしょうかっていう、うんうん、僕なりの考える姿勢をお伝えするのもやっぱり講演会の、
うんうん、本当ですね、
はい、あの一つの姿だと思ってます、
ね、あの姿を見て感化されますもんね、
うんうんうん、あ、そうだね、大人と子供、うん、子供同士、ね、同士、大人同士っていうことですよね、うんう
ん、この武藤さんの講演会の話を何回かしてますけど、それ見終わったんですね、僕、はい、あの麻婆にメールってすごかったよっつって、うん、興奮気味に俺メール送ってですね、
うん、いや
本当に、
そっから呼ぼうって、
そっから呼びたい、もうお願いします、
無理だよ
そうそう忙しいから無理だよって、でも一応なんか声まずかけてみようよみたいな感じなんですけどね、うん、
会場でお声かけいただいて、
そうです、
さすがだね、も
いやとんでもないです、うんうん、じゃあ麻婆、
はいはい、わかりました、
麻婆の曲をお願いします、
は
い、
今日はですね、岡林信康さんですね、
懐かしい、
もう国の神様って言われたんですけども、はい、ハッピーエンドをですね、あの後ろにバックに控えてですね、うん、見る前に飛べっていうね、
そんな時代があったの？
見る前、あると思いますよ、うん、見る前に飛べっていうアルバムの中から今日を超えてっていう曲を、
あ、いいですね、
どうぞ、
いいテーマ、
はい、岡林信康 with ハッピーエンド、
へー、
今日を超えてでした。
いいね、いいですね、今日
超えて。だからいいんですよ。
テーマがいいね。
あのドラムがもういいですね。
ああ、なるほど。
あの曲が始まる前に言えよかったですね。
ありがとうございます。はい、武藤さん、じゃあ、もうちょっと時間も迫ってきたんですけど、はい、うん、まあ、今後の活動の中心とか、ね、夢とか、思いとかがあれば、うん、なんかちょっと難しい質問かもしれないですね、武藤さんと。
あの、うん、僕よく聞かれるんですよ、夢は何ですかって聞かれるんですけども、
ね、
うん、あのこれ実はですね、ついこの間も、うん、まあ、テレビのあるニュース番組であのインタビュー受けた時に、うん、夢何ですかって聞かれて、で考えるたびに僕思うんですけど、僕夢ないんですよ、
うんうんうん、
本当に夢がない人間で、うん、で昔は夢っていろいろ言ってました、あれが夢、うん、これが夢って、うん、でもその時結構僕自分に嘘ついてたんですよ、
うんうん、
なんか夢って聞かれて夢が一つもないって恥ずかしいじゃないですか。
あ、なるほど。
だから子供の時から適当な職業とか、うん、人がやってることとかこれが夢ですって答えて、うん、もしかすると法務教官の時にもそういうことあったかもしれなくて、うん、
はい、
うん、でやってきたんですけど、今法務教官辞めてこうやって一人で活動を始めて、この先に何があるかって、うん、夢は何かって考えた時に、うん、僕振り返って思うんですけど、夢はないんですよ。これまでも夢はなかったし、はい、うん、今も夢ない人間なんです、うんうん、で夢ないならないでいいと思うんですよ。僕その先々のビジョンを持てるほど器用じゃないんですね、
うんうんうん、
ただ夢ないならないで目の前のことだけは一生懸命やろうと思ってて、
うんうん、
きっと僕今までも夢はなかったけど目の前のことは一生懸命やってきたんですよ、うん、一生懸命やって、そして目の前の子供たちとも一生懸命関わってきた自負があるし、はい、うん、まあ、もちろんうまくいかないこといっぱいありましたけど、うん、でその中で気づいたことって、その一生懸命いろんなことやってるうちに、夢は叶わなかったけど何もなかったけど、夢にも思わなかったような人生を今歩いてるなっていうふうに
思うことがあるんです。なるほどね、
人生がこうだんだん展開していくってことですね、
はい、出会う人たちが僕を引っ張ってくれて、うんうん、だから夢が叶う人生よりは夢にも思わなかったことが叶う人生の方が幸せだなって思って、だから今は目の前のことだけ一生懸命やればきっと自分の役に立つ仕事できるんじゃないかって思ってて、だから夢はないんですけど、僕の尊敬する友人で坂本博之っていうプロボクサーがいます、はい、平成の KO キングって言われた畠山と伝説の試合をやった、
うん、はい、
はい、世界ライト級1位まで上り詰めた男だったんですが、はい、彼が僕に言ったんですよ、武藤さん、一生懸命なんていうのは一生懸命に生きるなんていうことは難しいから、 だから一瞬懸命でいいんじゃないかっていうんです、うん、一瞬です、
一瞬懸命、
彼のプロボクサーらしい考えですよね、はいはい、今の一瞬に命込めて、うん、それで生きていけばいいんじゃないかって僕その通りだなと思って、うん、一瞬懸命って要は一生なんて頑張る力僕にはないけど、でも目の前の一瞬だったら今日一日頑張ろうって乗り越えられるじゃないですか、
はいはい、
で目の前の一人だったら、この人のためだけに今日何とかやろうってできるわけですよね、うんうん、なんかそれの繰り返しで僕人生いいんじゃないかなって思ってて、うん、だから今は夢のことを伺われると、うん、あえて夢はないですっていうふうに伝えます、はい、でも子供たちそういうふうに答えると、うん、ほっとしましたって言ってくれる子が多くて、
そう、あー、なるほどね、
うん、なんとなくわかるな、
ね
え、うんうんうん、夢が今大きすぎて本当に、
ね、でもいいね、うん、俺たちも目の前のこと一生懸命やってるから今があるんだよね、まあ、そうですよね、
一つ一つが重いからもうちょっとね、うん、
いいでしょ、感化されるでしょ、
うん、いやすごいです、もう本当、ね、また聞きたいですね、
ね、
う
ん、本当に今日は忙しい中どうもありがとうございま す, います、
これからも一瞬懸命でやってきます、はい、
一瞬懸命、
はい、一瞬ですよ、
はい、一瞬懸命、
一瞬懸命ね、
おじさん二人も一瞬懸命で頑張ります、
う
ん、ね、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました、
は
い、
次回の放送は、10月9日水曜日です、
はい、
ね、もう10月ですもんね、うん、運動会シーズンかな、まあ、今10月でも運動会じゃないのかな、
ね、
分かんないけどね、はい、FM那覇 78.0MHz 20時からまたお会いしましょうということで、今日も武藤さんありがとうございました、はい、
ありがとうございました、
はい、じゃあよろしいですか、
はい、
マボ
ーターボーの
まちづくりハッピーレディオでした、
素晴らしい、
素晴らしい、重い